インターネットでお世話になってます、国斉藤です。国斉藤のプロレスのこと、今日も始めていきましょう。国斉藤のプロレスのことは、プロレスに人生を狂わされた国斉藤がモメンタム重視で独自の視点から試合の感想やお話の妄想、プロレス界の情報なんかを垂れ流すザ・ベストプロレスポッドキャストソーファーです。本日は 10.10 新日本 10.10 両国のこと、いきたいと思います。新日本プロレス、両国大会、超実力派宣言のレビューとなります。行ってみよう。いきなり観衆4059人、あれでマジか。いやびっくり、もっといると思ったけどね。え、厳しいっすね。現実は末席は結構埋まってたし、2階スタンドもまあちらほら空席はあったけどね、え、後ろの最後のあの急なところの席以外売ってたっぽいから、あれは4059人ですか、厳しいっすね。でも、はい、観衆とは裏腹にですね、非常に盛り上がった大会となりました。早速、レビューいきたいと思います。まず試合開始前に、ちょっとお知り合いというかリスナーの皆様とですね、ちょっと談笑をしていたので見逃してしまったんですが、オレッグ・ボルチンですね、レスリングをやってたオレッグ・ボルチンがついにプロレスに入りするということで発表があったようです。いや、でかいっすね、オレッグ・ボルチン。もうセコンドはずっとついてたんだけど、その体のでかさにワクワクが止まらなくて、結構俺ボルチンビジョンで見てました。もう試合中もね、まあ全然あれなんですけどね、セコンドワークすら拙い感じだったんで、ほとんど衣装を控室に持って入ったらもう戻ってこないみたいな感じだったんですけど、はい、いやでも体のでかさは期待ですね。はい、しっかりとこう基礎を叩き込んでもらってですね、いきなりバツンとやっちゃっていいんじゃねえのって感じです。あれでヤングライオンやって負けるのもね、ちょっとどうかなみたいな、そんぐらいの体つきでした。はい、そして試合開始前は、アントニオ猪木の追悼セレモニーがありました。やっぱりね、大観衆っていうこともあったと思うんですけれども、全日本プロレス、それからノア、それぞれ、追悼セレモニーがありまして、亡くなった後ね、10.2、全日後楽園、それから 10.7、ノア後楽園、それぞれ行ってきたわけなんですけれども、やっぱ新日本のね送り出し方が一番ね、いい感じだったし、まあ、改めて新日本は猪木だし、猪木は新日本だなということを、痛感させられました。どんなに中身が変わっていようが、猪木のいるべきところはやっぱり新日本プロレスだったと思うし、で猪木の魂が宿ってるのは新日本プロレスだと改めて思えるかなというふうに思いました。まあ、IGF とかねいろいろありますけれども、やっぱどうしようね、切っても切れないというかいう印象が強くありました。はい、でこの時俺はこの日ね、向正面でのマスから見てたんですけれども、ちょうど自分が目の前にして見れるのが菅林会長とか大張社長と、でそこに並んでるのが、成田、邪道、柴田、ひくれよみたいな並びだったんですね。その背中を見た時にね、柴田はまあもう今ねほぼほぼ現役を退いてるという状態ですからあれなんですけど、柴田の背中よりも成田の背中がでかかったのがですね、ちょっと印象的というか、いいぞっていう感じで第一試合に向けてテンションが上がりました。ただね、まあこれ出てこないわけに当然いかないと思うんであれなんですけれども、全ユニット出てきてたしね、成田がですね、黒パンレガースっていうのがバレちゃったのがねちょっと残念でしたけどね。はい、そんな第一試合、成田蓮凱旋帰国試合は、ロビーイーグルスデビッドフィンレイ成田蓮 VS 同期金丸エルデスペラードでした。7分28秒、フロントスープレックスホールドで成田が、同期からフォールを奪いました。成田3年ぶりの凱旋帰国試合となったわけなんですけれども、3年ぶりなんですね。3年前なんですね、もう行ったね。そういやコロナ前だっけ。はい、いやー でもね、あのこの日成田はですね、なんと二つな、ね、いろいろ皆さん今ね、ウェイトゥーザグランドマスターマスターワットとかね、いろいろあったじゃないですか。成田が背負ってきたのがよりにもよってですよ、この日にですね、サン・オブ・ストロングスタイル、ストロングスタイルの子として降臨しました。新日本プロレスの選手としてストロングスタイルを背負うっていうねのはすごく重いことだと思います。中村慎介、キング・オブ・ストロングスタイル、さあ息子は一体、王はねもう旅立ってそのまま、王の座位からどかずにね、キング・オブ・ストロング・スタイルのまま WW 行ってますけれども、サン・オブ・ストロング・スタイルはこれから何見せてくれるのかっていうのは注目です。まあストロング・スタイルの名を冠してる割にレガスつけてるっていうのはちょっとどうかなと思うんですけど、レガスっていうまあそれは柴田もそうですけどね。まあ柴田オマージュという話もちらほら出ておりましたが、まあやってることは成田蓮変わってないですね。やっぱり成田の一番の持ち味って美しいブリッジからのスープレックスじゃないですか。この日はハーフハッチ、それからフィニッシュとなったフロントスープレックスホールド、それぞれ見せてくれましたけれども、あのスープレックスの切れ味はやっぱね最高ですよね。体はそんなに大きくないけれども、フライングニールキックも出してたし、オールドファンはうっすらね前田明を重ねてしまいたくなるんではないでしょうか。これから成田蓮が何を見せてくれるかっていうのはとにかく期待したいなというふうに思います。柴田それから前田の変なね劣化コピーではないことを祈りたいですけれども、成田自身の色付けとしてね、あの味持ってますから、どうしてもね、どうしても柴田の影がちらつくと思うんです。それを気にしないで成田のファイトスタイルっていうのをもう一回しっかり見ていきたいななんていうふうに思います。はい、直近でのね NJPW ストロングでお見せいただいたジュース・ロビンソン戦がねことのほか闘魂こもってたんで、試合としてね、しかもフィニッシュパロスペシャルみたいなうわこういう感じで来ちゃう、このまま来たら激アツと思ったけど、おそらくそのまま帰ってきてるっぽいので、はい、いやちょっと期待しようじゃありませんか、いろんなハードル設けないでね。はい、そんな感じでした。この試合あのロビーとフィンレイはねタッチすら受けず、途中見せ場はありましたけれども、はい、成田は一人で試合をやりきったという感じです。試合終わった後は、こんな風に仕上がってみたいな、俺が新日本プロレス変えたるみたいなこと言ってましたね。ぜひともお願いします。第2試合、太一ザックセイバージュニア対、バーデューティト対シェインヘイストでした。9分58秒ジャパニーズレッグロールクラッチでザックがティトから勝利をしてます。この試合良かったっすねベストアンダーカードオブジイヤーみたいな、ベスト第2試合オブジイヤーみたいな感じです。あのアンダーカードとしてのこう時間的な配分とか見せ場的なところとかの配分が、はい、申し分なかったと思うしまあ各選手の持ち味も出てたし、いや あのティトもいいんですよ、ティトもいいんだけれども、ティトもいいというか、まあ、この試合あのバッドドしたかバッドデュードティトにスポットが当たるような展開にはなってたかなというふうに思います。シェインヘイストが試合回してティトにスポットが当たるみたいなで、いう感じですごく良かったですね。はいいやホクホクです、こういう試合見られるこういう試合が見られる、もうね舌回んねえ今帰ってきたその足で撮ってるんですけど舌が回んねえっす、すいませんはい、 いやいい試合だったな。はい、バッドデュードティートの、魅力、それからシェインヘイストのポテンシャル、を太一とザックセイバージュニアがお見せしてくれたという好試合でございましたよ。第3試合、田口隆介ヒクレオ、田中博バーサス、ショー、高橋裕二郎、イビル。7分14秒。ヒクレオのチョークスラムからの体固めで、田口が、ショーから勝利をしております。いやー、 まず何よりもベビーフェイス側にヒクレオが来たっていうのはね、頼もしい限りです。それに対するハウスオブトーチャーもですね、もうこの人たちはあれですね、あんまり上の方行かないで今ぐらいのポジションでバチャバチャ暴れてもらうのが一番かなみたいな。悪いことしてお客さんからわーいって思われて最後ド派手に散る、これちょっともうすごくね、これってすごく重要な役割だと思うんですよ、興行の盛り上げっていう上でね。勝たなくていいんだよな、もうな。たまーにこのネバー6人タグだけちょっとずっと持っといて盛り上げ要員としてね、うまいことやればいいんじゃないって、はい、思いました。あ、眠いや眠いな。はい、ヒクレオの魅力は大爆発ですね。棚橋はまあそこそこでしたけども、田口は面白い感じを見せ、ヒクレオはね、そのなんだでかさとパワー、もうその気になったらというか、もう若手扱いではないですからね、トップレスラーというか一人前の選手として扱われてますから、いや常に出続けることさえできればこの人無敵なんじゃないのかなと思わせてくれるぐらいの強さを見せてくれました。いや今後期待ですね。次のシリーズではカール・アンダーソンとネバーオープンウェイトも決まってますから、本当注目です。一発撮り本当あると思います。フィニッシュはチョークスラムだったんですけれども、ちょっとすっぽ抜けちゃいましたが、えらい高いチョークスラム、いやもういいな、もう余計なことしないでいいから、素晴らしい超高いチョークスラム、最後は田口がフォールさせて終わりと。田口はもうダウンしてましたけどね、ダウンしてる田口をペロンと乗せて勝つ、いい勝ち方でしたね。はい、いやこの日はね矢野がいなかったんであれなんですけど、まあ、田口とかがちょっと面白いことをするじゃないですか。この後の試合でもね、いろんな選手がちょっとクスって笑っちゃうような面白いシーンがこうちょこちょこあるんですけど、そのシーンが出る瞬間にね、出た瞬間ですよ、もうほんと間髪入れずこう笑うんすよね、そんな面白くないのにこう熱狂的なファンほど笑うん、あれ何なんですかね、本当に面白くて笑ってんのかななんか機械的というか、こう田口がこういう動きをしたら笑うみたいな、本当に面白いかどうかは関係ないみたいな、あるじゃないですか、こう定番ねコールとか定番のこうリアクションとかいろいろあるじゃないですか、リックフレアがチョップしたらふーっていうとかね、そういうのと同じぐらいなんか面白いムーブを見せたら笑うみたいな、なんか気持ち悪い面白くないじゃん、別にそんな笑そんな大きい声出して笑うほど面白くないでしょうとか思って、まあ笑いのツボが浅いだけかもしれないですけどね、ちょっと気持ち悪いなーなんて田口の試合ぶりのリアクションを見ながら思いましたはい、第4試合、グレートオーカンジェフコブ対、吉橋後藤博之は10分9秒ツアーオブジャイランド、10分9秒ツアーオブジャイランドで、コブが吉橋氏から勝利をしております。事実上の次期 IWGP 挑戦者決定戦、という形だったと思います。煽り V もそんな感じでしたね。はい、まあちょっとね試合時間今この結果見ながらね喋ってるんですけど、ちょっと意外ですね、10分か、いや盛りだくさんだったな、結構面白かったですねこの試合は。ということはさ、この人たちにさあと10分与えたらさ、めちゃめちゃ面白い試合になるってことみたいな、それが見たいんですけどねとか思っちゃいました。まあとにかくこの試合が面白い理由というか面白くなる理由としては、まあ王冠コブはともかくですね、まあ後藤吉橋の連携、王冠コブもねいいしね、それぞれタッグチームとして機能してるっていうところがでかいんですけど、やっぱ一番でかいのは吉橋がしっかりしてる、これに尽きるかなと。いやーねえ、もうそつない、ここまでそつなくなるかってぐらいそつのないレスラーになってますよねちょっと軽く笑えるぐらいそつないっすよ、かつてよね 5、6年前を知ってる身からしたら、いやすごいな、人って変わるもんですね。はい、素晴らしかったと思います、よしよし。最後のチリっぷりも良かったです。カウンターのエルボーを食らって、のけぞってぶっ倒れそうになるところをコブに手をつかまれ、倒れたいんだけど倒れられないからそのまま引っ張られてのツアーオブジャイアント。あそこの脇っぷりはすごかったですね。やっぱいいな、ツアーオブジャイアント豪快。はい、素晴らしい。これでおそらくオカンとコブは IWGP タッグ、奪還へ向かうと思います。あ、すいません、試合後コメントとか全く拾ってないんでね、ごめんちゃいね。第5試合、ロスインゴ VS ユナイテッドエンパイアです。この試合は8分7秒武士がフランシスコ・アキラから MX で勝利をしております。なんと試合途中、レフバンプのシーンから、なんと乱入者が現れました。背格好は小さく、体の線も細い、ムスは覇王かと思いました。サトキュンかと思ったんですけれども、ティヘラをやって、その後トペスイシーダを繰り出すんですね。トペ繰り出した瞬間、トペ発射した瞬間にサトキュン違うわって悟りました。あんな高速トペはやってんの見たことないっていう、感じで、誰だろうなと思ってたら、ティタンでしたね。はい、まさかのロスインゴにティタン加入。なんかロスインゴのメンバー追加の予兆ってあったんですかね。俺の知る限りなかったと思うし、試合終わった後に、ティタンが正体を表した後ロスインゴ勢もキョトーンとしてましたね。はい、あれがなんかこうちょっとあの会場のね、不思議な空気をあれしてましたけれども、いやでもこのテコ入れはちょっと注目ですよね。ロスインゴに久々に新メンバーが来たということ、それから、その新メンバーが、準レギュラー外人だったティタンだったということ、もう実力はね折り紙付きですから、はい、ジュニアとして、まあ、当然このロスインゴに加入してきます。そうするとロスインゴのジュニアがヒロムとブシとティタンになると。さあこれどうなりますやらね、気になるところですね。ちなみにブシは、IWGP タッグチャンピオンのアキラからフォールを奪っているので、これもしかしてブシティタン組あるかなみたいな。そしてブシティタン組わかんないですけどね、もしこれタッグチーム結成ってなったら、あ、意外と悪くないかもって思うんですけど、いかがでしょうか。はい、その他の展開としては内藤オスプレイの、予告編がありましたね。はい、次期シリーズ IWGP US ヘビー級選手権が控えている両者の対決は、当然このタイトルマッチが楽しみになるような攻防を見せてくれました。早い展開にそれぞれのオリジナル部分を織り交ぜたりしてですね、ちょっと G1 の時よりもさらにちょっと深み増してくるんじゃねって、期待膨らみましたよ。あとはね、真田があんまりちょっとこう体を酷使してない分、コンディションいいのかドロップキックエレ高かったっすね。はい、コンディション万全って感じ。てからあとはあれだ、 TJP ですね。TJP がリバースインディアンデスロックからのボー&アローで、ちょっとね猪木ムーブをお見せいただきました。まあ、TJP は旧 LA 道場、昔の LA 道場の、はい、メンバーの一人ですから、まあ、猪木ムーブやる資格はあるかななんていうふうに思いました。外国人選手からこういうアプローチがあってね、しかもあのルーツ縁もゆかりもある選手がこういうのをお見せいただくとまたいいもんですね。はい、続きまして、休憩が入って、休憩明けに発表がありました。テレ朝からの発案オファーということで、NJP ワールド NJPW ワールドプレゼンツ、テレビ王座というのが新設されました。ルールは15分1本勝負、地方でも、タイトルマッチを行って、このタイトルマッチは必ず無料放送するということだそうで、いやこれは非常にコンセプト固まってていいんじゃないですかね。 まあなんだろうな、軽く扱えるベルトということなので、ベルトのデザインもちょっとヘボっちゃヘボなんですけど、まあ俺はあれ四角いしね、なんかテレビ王座だからテレビのね、ブラウン管のテレビをちょっとイメージしたのかななんてちょっと思ってるんですけど、違う？パッと見てそう思ったけどね。はい、こんな感じです。期待の王座が新設されました。王座新設って言われた瞬間に、インターコンチなくしたのにまた王座作った意味ねえじゃんと思ったけど、意味ありげな、タイトルマッチの制定がされましたので、これは楽しみだ。はい、いろんな人にチャンスが回ってくると思います。ぜひですね、若手とかそれからシングルベルトですね、になかなか絡めない選手がここに、出張ってくるといいなーなんていうふうに思います。続いて第6試合スペシャルシングルマッチ、マスターワト VS 石森泰治です。串田の手足口病からの復帰が間に合わずということで、マスターワトが抜擢されました。まあ抜擢されたというか、自分で一応立候補したという形になっております。14分40秒レシエントメンテ2、なるほど、で、マスターワトが勝利しております。サプライズですね。はい、この両国サプライズこれだったのかな、ティタンとこれかなって感じ。まあ串田が出てたらどうこうっていう話はわしらには知り得ることではないので、とりあえず一旦置いときましょう。ワトは、石森泰治の、挑戦者、串田がいなくなったから、じゃあ誰やんのって言ったのにいち早くね反応して、このスピードは感は良かったです。その後のやり取りはちょっとしょっぱかったですけども、試合始まってみたらですね、ワト最初からこう仕掛けていって、おなんだ俺いいじゃんと思ったら、あすぐにですね石森にペースを持ってかれるっていう、あー結構つよつよ石森バージョンだったんで、いやこのまま負けたら本当ワトかませやなと思って見てたんですね。でしかも終盤、小川義成殺法みたいな形で、コーナーマットを外して、コーナーにところにコーナー串刺し攻撃に突っ込んできたワトをこう振ってですね、ロープとロープの間から鉄柱にぶつけるっていうね、小川義成が得意としている、はい、肩痛め技、小川義成の中では最強クラスの技なんですけど、これをねやってきましたね石森が。でさらにかぶせるようにショルダーバスターをしてきたんですけれども、これがまあイエスロックじゃねえや、ボーンロックへの大きな引きになるね大技なんですけど、ワトがね全然もう普通になんか垂直落下式の技食らったみたいにダウンしちゃっておいみたいな、お前が今食らってる攻撃は、V 攻めだぞっていう、ちゃんとしなさいって思っちゃいました。はい、そういうとこなんだよな。え、なんでって思っちゃった。絶対肩痛いじゃんこの大技って。だって牛殺し食らったら首押さえるでしょ。牛殺し食らった瞬間にこうベターンってダウンしないじゃん。似たようなもんだよ、ピンポイントの V 攻めなんだからさってちょっと思っちゃったりしたんですけど、はい、でそっからイエスロック逃れてですね、ボンロックを逃れて何するのかと思ったら、超高角度の、レシエントメンテ、あれなんつったらいいの、叩きつけ式ひっくり返し十字架固めみたいな感じなんですけど、それの超高角度みたいになっていやインパクトすごかったっすけどね、あーすげーって思ったけど、ワトが、この日に石森に勝つ資格があると思える試合ぶりをそこまで見せられなかった、最後のインパクト一発で持ってったっていうところだったんで、ちょっとしんどいなーって感じはしましたね。はい、ちょっと結構しんどかったです。みたいな一発みたいな。でもまあ大きい技装備したからそれはそれでいいですね。技自体はねめちゃめちゃでかくて良かったです。はい、もう大技感すごいあったしね、良、はい、かったと思います。まあいいんじゃね。ワトがあれということは、ワトが石森のベルトに挑戦しちゃうのと思ったら、ヒロムが颯爽と入ってきました。マイクを奪う。ワトに話せなかったのは英断ですね。素晴らしい。でヒロムが何か言うかと思ったらデスペラードも入ってきて、ヒロムも喋れないみたいな。 ヒロムちょいちょい挑戦表明阻まれるよね。なんか昔ほら、あの手折られて、スカルに手折られてグローブしてきたら、今度クッシーにパンチされて、で今度メットかぶってきてみたいな、ようやく挑戦表明できたみたいなのあったよね。ちょっとあれうっすら思い出しました。で、まとめてやってやるってことで石森が、受けまして、なんとチャンピオンには最も不利なですね、フォーウェイマッチ。チャンピオン直接負けなくてもチャンピオンじゃなくなっちゃうやつね。チャンピオンから提案するのどうなんとか思うんですけど、まとめてやってやるよっつったけど、だいぶ不利だぞっていうね、はい、いう感じでした。このフォーウェイに勝った人がおそらく串田に挑戦することになると思います。はい、串田挑戦者決定戦 with IWGP ジュニアヘビー級ベルトはい、楽しみです。次、第7試合 KOPW2022 争奪戦 Who's your daddy's match、 Who's your daddy match、 時間無制限一方勝負は、KOPW2022 保持者高木慎吾 VS 挑戦者エルファンタズモでした。結果16分1秒グラウンドマンジ固め、マンジじゃなかったけどな、はい、リバース三角みたいになってたけど、で、高木慎吾が勝利をしました。まあ、こっから3試合はですね、もう G1 のお礼参りマッチなので、もうお察し、結果に関してはお察しなんですけれども、いや、この試合は敗者が、勝者がお父さんですって言ったら言うっていう約束があるだけの試合だったので試合内容自体に縛りはなかったんですよね。だから伸び伸び両者やってました。はい、エルファンタズモのポテンシャル、出しまくり、余計なことをですねしないファンタズモはやっぱいいなふざけすぎないファンタズモいいな、素晴らしかったです。空中弾何発出た、トペスイシーダ、ケプラーダ、サンダーキス、あ、それから試合途中にあれもあったね、スワンダイブのスワントーンからの、ライオンサルト、いやー素晴らしい。このファンタズモの浮遊感っていうのはね、やっぱ素晴らしいですよね。でその他の部分もですね、非常にいいもの取り揃えてるし、高木慎吾とのラリアット合戦もかなり激しいの見せてました。最後ね、超剛腕ラリアットみたいな打ち勝ち方もしたりして非常に良かったです。もうファンタズモはいつでもヘビーでいけるっしょって感じですね。いつまでジュニアでくくっとくかなっていうところです。はい、もうファンタズモがヘビー来るとね、いろいろちょっと面倒くさくなりそうな気もするので、さあどうなりますやらってとこですけれども、はい、ファンタズモ、今年の G1 でもねいけるよって姿は見せていただいたと思いますけれども、改めてこの注目度の高い、両国のビッグマッチでしっかりいいポテンシャル見せたっていうのは良かったです。高木慎吾が勝ちました。最後はね、天を指してコブラツイストからのマンジへ行こうという流れがありました。いやここまで見え見えでケレン目たっぷりにね、お前何の関係もないやんけ猪木っていうまあガウン、猪木みたいなガウン着てきてるし、赤いタオル首巻いてきてるしね、もう勝手にやってるみたいな感じですけどね毒気ないからいいですね、高木の場合は。はい、悪気がないというかノリでやってるというか、そういう感じがしたんで、まあ受け入れます。ただちょっとね、最後マンジの形崩れちゃったのはね、良くないかなと思いましたけど、はい、面白い試合でした。試合終わった後は当然、慎吾 is my daddy ってファンタズモが言うわけですけど、そこに至るまでのね、下りがちょっとショートコントみたいで面白かったです。最後はね、アブちゃん加えさせられて写真撮って、で最後パパーっつってハグしてって言ってハグして、これはなんか来るぞと思ったら、はい、キャンタマストレート炸裂で、はい、いい終わり方でしたね。はい、もう素晴らしい。もう言うことなしです。見たいもん全部見せてもらった。本当好試合でした。よかったです。次セミファイナル。あ、最後ね、KOPW のトロフィー壊しちゃいました、ファンタズモ。どうなるんでしょう。もうなしでいいかな。第8試合スペシャルシングルマッチセミファイナルです。岡田和親 VS ジョナは19分53秒、レインメーカーで岡田が勝利しました。岡田はこの試合で、G1 のお礼参り達成、 この試合でも前の試合と同じくねしたということにはなっておりますが、まあ猪木が亡くなったということもあって、直近で見たということもあるのかもしれないですけれども、体型的にもね構図的にも猪木ベイダーを少しね想起させるような感じでした。特にね試合終盤に放たれたあのジャーマン投げっぱなしジャーマン完全を待ってるでしょとか思って、はい、いう感じでしたけれども、とにかく強い外国人選手相手にやられる岡田、なんとか足攻めで突破口を見出す、だけれどもやっぱり力でねじ伏せられちゃう、危うしいとなったところで足攻めが効いてなんとかピンチから脱出、そこからの大逆転での勝利、ね、ザッツアントニオ猪木ですよ。まあ、ストロングスタイルなんやらいろいろ言ってますけど、すげえショーマンチップにあふれた試合ですよね猪木の試合ってね。はい、岡田のドロップキックが円錐切りに見えたのは俺だけでしょうか。はい、まあ猪木が乗り移ってるとかそういう意味ではなくて、あの猪木が見せていた、分かりやすいというか、はい、あの新日本プロレスの構図、でかい外人、強い外人相手に頑張る日本人みたいな、すごいその典型的な試合を見せてもらったかなというふうに思います。はい、ジョナはねこの試合、見せつけるだけ見せつけて散るっていうのがミッションだったと思います。そのミッションはきっちりこなせたかなというふうに思いました。改めて、このジョナっていう選手がこの新日本プロレスでここまでのポジションを築けたっていうのはすごくでかいかなというふうに思ってます。パワー型の選手ではジフコブなんていうのもいるわけですけれども、ね、去年は岡田のライバル的な、ね、感じでもいましたよ。だけどさらにそれを上回る説得力を持ったジョナっていう選手が現れたこと、しかもねコブよりでかいですから、これはいい岡田のライバルになるんじゃないのなんて改めて思ったりしました。はい、覚醒の感ありますね本当ジョナのこのステップアップぶりというか評価されっぷりというか、まあ分かりやすいしね、ああ素晴らしいです本当に。いや G1 でねジョナーの参戦発表された時ここまでやるっては正直思ってませんでしたよ。ああでもねインディーの売れっ子として やってたし、本当いいもん持って帰ってきてくれたなというふうに思います。ちょっとねラスト岡田のあれがどうしてもねうーんって感じはあるんですけど、まあしょうがない、そこは諦めましょう。この試合が俺的にはマッチオブザナイトです。いや本当にいい試合だったと思います。なんだろう、まあサプライズというかこちらの想像を上回るような展開を岡田は持ってきてませんでしたが、ドロップキックをねとにかく我慢して我慢して最後の一発でバツンと決めてきた、無駄打ちしなかったっていうこと、それからそれを耐えるジョナっていうのもすごかった、はい、そして序盤の猛攻、岡田がいつ負けてもおかしくないぐらいの展開を作り見事に作り上げてたっていうことも含めて、はい、素晴らしい試合だったと思います。猪木を岡田がまとうということに関しては、大いに意義があるわけですけれども、まあいいんじゃないかな今日ぐらいは許したるわって感じです。試合後はね猪木のポーズみたいなのもやってましたけれど、まあ接点もなんもないし本当なんもないじゃんっていう、お話もなんもないじゃん猪木と岡田の間にはね、何の関連性もないじゃんうーんって感じですけど、50周年イヤーね始まってからずっと猪木猪木言ってますけど、なんでお前がっていうのは相変わらず拭えませんが、このジョナ戦っていうのは一つね、あの新日本プロレスの新時代の、後継者牽引者であることを改めてこう見せてくれたというか、なかなかねやりたくてもできないですからねこういう試合、本当良かったと思います。最後のレインメーカーもそれなりの説得力を持って見ることができましたちょっと忖度してますけどねでも良かったっすよ本当、描きたいものは分かりやすかったし単純明快ですよね。 本当キャッチーな試合だったと思います。どうせ岡田勝つんでしょと思ってた人にはちょっと響きづらい部分もあると思いますけど、そうじゃない人からしたらね、こんな面白い試合ないっすよ本当。はい、メインがちょっと難解だった分ですね、重たかった分、この試合の爽快さっていうのがより際立ったかなというふうに思います。本当面白かったです。次、メインイベント第9試合 IWGP 世界ヘビー級選手権、チャンピオン J ホワイト対タマトンガ、 J とタマが両国のメインイベント、これがまず素晴らしい。新日本が道場で育てた外国人選手による IWGP 戦メインイベント、はい、まあ、冒険しましたよねこれに関しては。もうねこの試合ってちょっと実力差とそのレスラーのスキル的なものも、それから単純にこうなんだプロレスを見る上でのこの2人の格的なものとか番付的なものっていうのはだいぶ差が開いてたんで、まあね、メガクラブ VS プロヴィンチアみたいな、サッカーの手の例えですけどね、強くてお金もある資本もあるでっかいクラブと地方の本当に一生懸命頑張ってるクラブみたいなね、支配率 65% 対 35%、 弱い方はもうカウンター一本にかけてますみたいな、そういう感じの試合だったんですけれども、はい、まあちょっと重たいっちゃ重たかったです。ただもともとこの試合がまとってる属性がそういう試合だったので、はい、ね、球がすっごい強くて J 危うしっていう感じじゃないじゃないですか。ワンチャンもうワンチャン狙って勝ち持ってくぞっていう試合だったんで、ちょっと重たかったですけどね。でも球がかっこよかったからあんま飽きなかったというかいう感じです。タマはガンスターン炸裂させたんですけれども、キックアウトされてしまいました。そっから先にタマが持ってくるものがすごくポイントになってくると思ってましたが、なんだっけ、あのダブルアームのパイルドライバー、決まらず、さらにそれが決まんなくて、次の手で繰り出した、セカンドトップコーナーからの、飛びつきガンスターン、これをね見事にブレードランナーで切り返されて、しまって、31分7秒、 AJ ホワイトが勝利、防衛に成功ということになりました。いや、まあ覚悟はしてましたし、しょうがないっちゃしょうがないんですけど、やっぱガンスターンの瞬間はね、いけっていう気持ちになれたし、まあ、それがタマの試合で一番強いところかな。ただね、年齢的にもキャリア的にもこうアンダードックでいつまでもいるわけにはいかないと思うし、なかなか難しいですね。ちょっとタマトンガの限界が見えたかなと思わないわけではないんですけれども、はい、ただスーパーベビーフェイスとしてまだまだ頑張ってもらいたいなっていうふうに思います。 J ホワイトは相変わらずの盤石ぶりですね、ほんとね。試合後のマイクはちょっと長くて、しかもいつもと比べても分かりづらいマイクだったのでちょっとしんどかったですね。岡田が出てきてレッスルキングダムの予告をして、はい、両国大会は終了ということになりました。結果に関してはもう意義なし、意義なしというか異議を唱えてもしょうがないし、もうそうだと思って見に来てるんで、はい、まあこんなもんかなという感じです。サプライズというか、驚きを与えてくれた、のは、成田の殺しのスープレックス、特にフィニッシュフロントスープレックスすごかったです。それから TMDK の頑張り、あとはヒクレオのこれ今後に向けての期待値、和とのフィニッシュの豪快さ、ティタン、そしてなんつっても岡田城南かな、はい、いう感じです。今見させてもらいました。改めてねこう新日本プロレス来て思うのは、こう盛り上がってる空間にいることで楽しく見られるっていうね、人がいっぱい集まってて盛り上がるっていうことがいかに大事かっていうのをね、改めてこう痛感させられました。はい、てな感じで両国大会非常にテンション上がって臨んでたわけですけれども、いやまさかの意外や意外、ちょっとね結果に対して出る、おそらくこうであろうという結果に対しての不満を払拭する形で、岡田ジョナがね、面白かったというか非常に楽しめたんで良かったです。はい、いやちょっとジョナはね、ジョナは新日本ちょっともう絶対話しちゃダメだよって感じです。トップドッグこれからも見たいと思います。 TMDK は期待しかないですね。バッドデュードティト、それからシェインヘイスト、 マイキーニコルス帰ってくるのかな、はい、楽しみです。てな感じで今日は、はい、両国大会楽しんできましたよというお話でございました。あ、そうそう、一個これちょっと余談ですけど、まあ腹ごなしということでちょっと秋葉原に行ってですね、ホイコーローの専門店の出汁屋っていうお店に行ってきたんですね。場所は秋葉原の昭和口を出まして、改札出て、外出て信号を渡らないで左曲がって、2つ目か3つ目のビルの奥手にあります。ちょっと分かりづらいんですけど、うん、めちゃめちゃうまいっす。二郎系のホイコーローがありまして、野菜増し増し、ニンニク増し増しができたりとか、するホイコーローの上にね、もやしと背脂と油増し増しでニンニクのせる、めっちゃうめえぞ。メンタル飛び出たわ。あ、ホイコーローは二郎っぽくするだけでこんなうまくなるみたいな。さらにですね、そこにチャーハンがあるんですね。背脂チャーハンって、普通のチャーハンもあるのと背脂チャーハンっていうのもあるんですけど、どっちもね、どっちもというか背脂チャーハン食ったんですけど、うめえっす。マジおすすめ。ホイコーロー定食、チャーハン、禁断のチャーハンって言ったかな。どっちもおすすめです。首都圏近県にお住まいの方、もし未チェックでしたら、ぜひぜひ行ってみてください。あのね、プロレス見るぞみたいなテンションになるね、がっつり飯。いや、ほんでね、ホイコーローもめっちゃうまいから。八丁味噌使って、はい、ぜひ行ってみてちょうだいってな感じで今日はおしまいにしましょう。国際とのプロレスのことはリスナーの皆様のリアクションガソリンです。意見感想やご質問などありましたら、質問箱もしくはハッシュタグプゴトでお寄せください。この両国大会の感想なんかもね、お待ちしておりますよ。それから、徳のプゴト、スタンド FM で月額300円でやっております。もしよろしかったらサブスクってちょうだいということで、今日はこの辺でおしまい。ありがとうございました。